本日私たちに下さる神様の御言葉はルカによる福音書8章1節から3節です。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。アーメン。人類の歴史の中で女性の地位が今のように回復されたのはそれほど昔ではなく最近のことです。古代哲学者たちの女性に対する卑下的な思考と発言を見ると、当時女性たちがどれほど差別されながら生きてきたのかを確認できます。紀元前460年頃、ソクラテスは言いました。とにかく結婚しなさい。立派な妻を得たら幸せになれるだろうし、悪妻を得たなら哲学者になれるだろうと、自分の妻が悪妻であることを満天下に公開しながら、自分が偉大な哲学者になり得た理由を悪妻である妻によって苦しい結婚生活をしたおかげだとソクラテスは弁解しました。ソクラテスの孫弟子であるアリストテレスは言いました。男性の勇気は命令する能力から生まれ、女性の勇気は服従することから生まれる。世の東西を問わず偉大な哲学者であるアリストテレスも、時代的な思考と限界から抜け出すことはできず、男女をこのように主従関係で説明しました。当時女性たちは人間と動物の中間にいる存在程度に扱われました。女性たちはいかなるものも見たり聞いたり質問してはいけない存在でした。これが約2500年前に生きた人々の女性に対する認識でした。問題は500年1000年が過ぎる去るまで教会がこのような考えを批判もせず、そのまま踏襲したという事実です。これは初期教会の教父たちと宗教改革者たちの発言を通して確認できます。初期教会の教父であるオリゲネスは言いました。女性がいくら尊敬に値する話をしたり聖なる話をしても、男性はそれに耳を傾けてはならない。結果的に見るとき、女性の口から出たものの中に立派な言葉はほとんどないからだ。宗教改革者であるジャン・カルバンは語りました。すべての女性は自分が男性より劣等であるということを認識できるように生まれる。古代時代は言うまでもなく、男性たちだけ発言できた初期教会の恐怖時代を経て、魔女狩りで女性を家計に処した中世時代も、改革を唱えながらも相変わらず女性に対する差別的な思考を捨てられなかった宗教改革の時代も、女性は阻害と差別の対象でした。近代民主政治が発展しながら女性にも参政権が与えられるようになりましたが、女性は男性に比べて能力が劣り、また家庭を守ることが女性の本分であり、女性の利益は男性によって代弁されるという理由で、長い間政治に参加すべき女性の権利は与えられませんでした。代表的な民主主義の国であるイギリスとアメリカは1920年になってそれぞれ初めて女性に参政権を与え、大韓民国は解放後の1948年に女性に参政権を与えました。最も最近女性に参政権を認めた国家はサウジアラビアですが、2015年です。各々の時代ごとに差別される対象があります。彼らは大部分弱者です。所有するものがなく、才能や能力がなく、力や権力がない人々です。それで彼らはいつも阻害されて差別を受けてきました。しかしイエス様は弱者を保護なさり、差別に反対なさいました。特に女性を卑賤に思っていた時代に暮らしながらも、女性について否定的な単語を一度も使われたことがありませんでした。差別は愚か、交渉外の機関にずっと 神様の御国を一緒に作り上げていく協力者としてお示けになりました。イエス様の周囲には2つの部類の人々がいました。差別される人と差別する人です。差別される人はいわゆる罪人と分類されたもの、すなわち律法を犯した者、徴税人や娼婦、病気にかかった者や障害を持っている者、異邦人などです。それに比べて差別する人は既得権を持っている者、すなわち祭司長、レビ人、ファリサイ派の人のような宗教指導者たちや権力を持っている政治家や貴族たちでした。神様の御子イエス様がこの地上に来られた時、イエス様を神様の御子として認めて救世主と告白した人は当時罪人と分類された人々でした。神様の御前で自分が罪人であることを自覚し、罪によって永遠に死ぬしかない存在であることを認めた人のみがイエス様をメシアだと、キリストだと告白したのです。この事実を前にすると恐ろしくて震えが止まりません。今イエス様がこの地上にまた来られたなら、果たして私はその方を神様の御子として認めて救世主と告白できるだろうか。2000年前自ら罪人だと自覚したのみが人のみがイエス様をメシアとして認めて救世主と告白できたが、私自身は自ら罪人であることを自覚しているのかと自問してみるとき、毎日毎日慌ただしいこの世の中に埋もれて我を忘れて生きていく自分自身だけが見えてきて、主の御前で深く悔いて告白し服従する罪人であるイ・ソンシル、説教者の名前ですが、を 見出しづらいからです。差別されるよりは差別することに慣れており、罪人であるという意識よりはすでに信仰で救われたという先民意識に満足し、いい気になっている自分の姿をあまりにもしばしば、あまりにも簡単に発見できるからです。今日の本文はすぐ後という単語で始まっています。一節です。すぐその後、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。すぐその後に該当するギリシャ語カデクセスは、立て続けて相次いで順を追ってという意味を持つ単語で、順次的に計画した通りに全てのことが進められていることを意味しています。それで本日の御言葉の前に登場する7章に出てくる話の中に盛り込まれており、主が計画なされたその出来事が支障なく順次的に進められていることを知らせています。それならば主がこの地で計画なされた出来事とは何でしょうか。それは7章に登場する病気にかかったしもべ、家父の死んだ息子、罪を犯した女性の共通点の中から見つけることができます。彼らの共通点はまさにその時代の弱者という事実です。差別される対象だったということです。世間的な基準から見ると大きなものではなく小さな人々でした。主はその時代の弱者である差別される人々と一緒におられ、彼らの友達になってくださり、彼らの人生の問題を解決してくださいました。これは主がこの地で計画なさった出来事でしたし、主の交渉外がどのように展開されるのかを見せてくれる伏線のようなものです。主はこの地でしようと計画なさった出来事を成し遂げるために町や村を巡って旅を続けられました。ここで町に該当するギリシャ語ポリスは都市と翻訳できる単語であるので、ある程度の規模がある地域を意味します。反面村に該当するギリシャ語コメは里を意味する単語として規模が小さい地域を指します。この2つの単語が一緒に書かれた町や村をという語句が意味するのは、大小の地域の規模に関係なくどこででもということです。 また巡って旅を続けるに該当するギリシャ語ディオディオもやはり町や村をという語句とともに訪問できるすべての地域を全部巡り歩かれたことを浮き彫りにしています。さらにディオディオは未完了形の形で記録することでイエス様の全生涯を通して時間と場所を問わず御言葉を述べ伝える御業を持続的に続けられたという事実を強調しています。主は人を差別しませんでした。地域を差別しませんでした。福音が必要な人々がいる場所であるな、どこでも巡って歩きながら福音を述べ伝えられました。イエス様が町や村を巡って歩きながら述べ伝えた福音はまさに神の御国でした。神の御国に対する概念は8月6日の主日説教の時間にジャン・ジェリョン牧師先生が正しく説明してくださいました。神の御国はこの世にある大きいか小さいかという価値で決められる国ではありません。大きな教会と小さな教会、大きな業績と小さな業績、大きな仕事と小さな仕事、大きな夢と小さな夢、大きな家と小さな家、大きな車と小さな車、甚だしくは高い瀬と低い瀬まで、この地で大きい小さいは人と人生を判断する重要な基準ですが、しかし神の御国では大小に対するこの地の定義が無効化されるとおっしゃいました。この地でいくら偉大なものも神の御国の最も小さなものより偉大ではないからです。このように神の御口は差別がない、人を人らしく、人間を人間らしく尊重する、そんな御国です。この9月5日観測で地域住民の討論会が開かれました。一部の住民が不動産価格の下落などを理由として特殊学校の設立を拒否し、代わりに国立漢方病院を設立すべきだと主張したがゆえに、障害学生を持つ両親たちは障害がある子どもも学校に通わなければならないと特殊学校の設立のためにひざまずいて泣きながら涙で訴えている場面が SNS とニュースを通してお茶の間に報道されました。私たちの国に特殊教育を受けねばならない障害学生は今年4月の基準で 89,353 人に達しますが、現在特殊学校に通っている学生はこの中で 25,789 人に過ぎません。 65.4% がしっかりと教育を受けずにいるという意味です。それほど障害学生たちは教育を受ける機会から差別されています。このために障害学生を持つ両親たちは子どもたちのためなら数万回でもひざまずくと特殊学校の設立のために泣きながら涙で訴えています。現在ソウル市内の25の区の中で8つの区には特殊学校がなく、この9月初めに漢北区に視覚障害の学生のための標準学校が開校したことを除くと、ソウルで特殊学校が開校したのは2002年のギョン学校が最後でした。この15年間特殊学校の設立計画が住民の反発に突き当たって推進できなかったわけです。時代ごとに差別される対象がいます。彼らは大部分弱者です。精神的に、肉体的に弱い人々がいます。生まれながら障害を持つ人もいますし、健常者でしたが、思いがけない事故で障害を持つことになった方もいます。障害があるという事実が差別される理由にはなり得ません。むしろ、保護を受けねばならない対象であって弱いという理由で阻害したり差別してはならないということです。主は町や村を巡歩きました。そして人々に会いました。出会った人々は等しく貧しく阻害され病気にかかって見捨てられた人々でした。 社会的な弱者を訪ねて行かれて、彼らの話を聞いてくださり、傷ついた心を慰めてくださり、人生の問題を解決してくださいました。それならば、家の不動産の価格の下落などを理由として、障害学生が享受せねばならない教育の機会を取り上げる利己心の綱を、私たちクリスチャンは断ち切らねばならないのではないでしょうか。子供のためになら数万回でもひざまずけると、特殊学校の設立のために泣きながら涙で訴える両親の切なる願いに耳を傾けるべきなのではないでしょうか。今、主がこの地に再臨なされたとしたら、最も先に尋ねる場所がどこなのか、最も先に出会う人は誰なのか、真剣に考えねばなりません。本文は、神の御国の福音を述べ伝えるイエス様の周囲にどんな人々がいたのかを知らせていますが、まず12人の弟子が一緒にいて、その次には女性たちが一緒にいました。12人の弟子に関する詳しい紹介はありませんが、女性については詳細に紹介しています。彼女たちは悪霊を追い出して病気を癒していただいた女性たちでした。この表現はイエス様に仕えていた女性たちがどんな人だったのかをよく表現してくれています。この女性たちはすでに過去にイエス様から深い恵みをもらった人々でした。彼女たちはその恵みを忘れずにイエス様に付き添いながら仕えました。特に2節を見ますと、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たちと紹介しながら、3人の女性の名前を記録しています。当時、主に従いながら仕えていた人々が多かったにもかかわらず、あえてこの女性たちの名前まで明かしながら紹介する理由は何なのでしょうか。それは、悪霊を追い出して病気を癒された恵みを受けた人を通して、主がしようと計画なさった御業があったからです。不治の病にかかっていたところ、病気を癒された体験は非常に尊く恵み深い出来事だというほかありません。聖書に数多くの奇跡の物語が記録されていることも、イエス様が交渉外の3年間、数多くの患者を癒されたことも、このように病気を癒された体験が信仰生活に大きな有益となるからです。しかし、病気を癒される体験が全ての人に必ず必要なことではありません。毎日それが全ての人に必ず必要な体験だったなら、主が愛するご自身の民に、ただ一人も例外もなく、その体験をお許しになられたことでしょう。しかし、この世には病気から癒された奇跡を体験した人もいますが、そのような奇跡を体験できなかった人はずっとたくさんいます。多分、この場所におられる方々は、病気を癒された奇跡を体験した少数ではなく、奇跡を体験できなかった多数に属しているでしょう。もし私たちが病気を癒される奇跡に集中するならば、奇跡を体験した人にだけ私たちの視線を固定するならば、今日も私たちは落胆し絶望するしかありません。この世には数多くの人々が病気にかかっていますし、その病気によって死んでいっているからです。その当事者がまさに自分自身かもしれませんし、自分の家族かもしれませんし、自分の隣人かもしれません。神様はどうして病気を癒される奇跡をお許しにならないのか、私を愛していないからなのか、私の問題には関心がないからなのか、聖書に病気を癒されたと記録された人々は、ひときわ運のいい人であり、私のような人間は単に神の御国だけ眺めながら生きなければならないのか、と考えるかもしれません。しかし、この問題について聖書が一貫して語っている御言葉があります。ヨハネによる福音書5章を見ますと、38年も患っている病人が、ベトザタと呼ばれる池で水が動くのを待つ話が出てきます。天使が時々この池に降りてきて水を動かすとき、一番先に池に入っていった人は、どんな病気にかかっていても癒されると信じているからです。 それでそこには数多くの病人たちがいました。チューブにかかった人、目の見えない人、足の不自由な人、体を麻痺した人、不治の病にかかった人、その他数多くの病人たちが集まって水が動くのを待ちました。しかし主は特別に一人の人、38年も患っていた病人だけを癒してくださいました。その人は運がいいから主に出会って病気を癒され、他の人々が運が悪くて主に出会ったのに病気を癒してもらえなかったのでしょうか。そうではありません。主は数多くの病人たちをご覧になられながらも一人の人だけ癒してあげた理由は、主がこの地上に来られた目的が病気を癒すことにあらず、この治癒の奇跡を通して主がどんなお方なのかを知らしめることにあったからです。主はこの世に来られて貧しく病気にかかって阻害された人々、徴税人や娼婦、その時代に罪人として烙印を押された人々の友達になってくださいました。当時敬虔なユダヤ人たちは、社会で阻害されるしかない人々は、神様から呪いを受けたからそのように生きるのは当然だと思い、それで彼らとは付き合いませんでした。しかし主はまさにそんな人々を訪ねてくださり、彼らの痛みを共になされ、彼らに福音を述べ伝えてくださいました。主の福音は他でもなく、自分が病気にかかった理由、障害を持つことになった理由、家父になった理由、貧しく暮らす理由、この世で仲間外れにされる理由は、神様の呪いのためではないということです。神様を信じる者は、地位の皇帝、貧富貴賤を問わず、誰でも神様の子供になれるという御言葉が福音です。それを象徴的に見せてくださったのが、38年も患っていた病人を癒した出来事です。その出来事をその場所で目撃した数多くの病人は、自分は病気を癒されなかったが、主から生命の御言葉を聞き、主を救世主として迎え入れて、真の自由と永遠の御国に対する希望を持つことになりました。ゆえにその時病気を癒された人は一人でしたが、それを目撃した数多くの人々も等しく主の恵みを経験したのです。病気を癒されることはありませんでしたが、彼らの心は以前とは変わりました。主に向かう信仰が生まれ、その信仰が希望になり、その希望は流れに逆らって川を遡る力強い鮭のように、苦しいこの世に耐えて力強く生きていかせてくれる人生の原動力になりました。今日の本文に登場する悪霊を追い出して病気を癒してもらった何人かの婦人たちもやはり同じでした。奇跡を経験した人は少数でしたが、その奇跡の頼りを聞いた人は多数でした。単なるその奇跡の頼りを聞いたという事実だけで生活の事情が変わるのではありません。相変わらず同じ事情と状況に置かれているとしても、その人々の心は変化しました。主への信仰が芽生えたからです。このお方はこの世を愛され、私たちのためにご自身の命も惜しまずに与えてくださる方であると信じられるようになったからです。自分が願う祈りの答えを得られなければ、自分の人生の問題が解決されなければ、自分たちの信仰が神様と人の前で立証されないという偏見から抜け出さないといけません。偏見にとらわれて他の人を判断するファリサイ派の人の姿を私たちの中から取り除かねばなりません。そうするとき、私たちの人生に奇跡が起こらなくても3日目に復活なされた主の愛がいつも私たちと一緒におられることを信じられます。本文は主に仕えた何人かの女性たちについてこのように紹介しています。2節3節です。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、 すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令、クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。マグダラの女と呼ばれるマリアは7つの悪霊に取り憑かれた女性でした。ヨハナはヘロデの家令、クザの妻でした。家令に該当するエピトロフォースは世話をする、委託するという意味を持っていますが、ここでは官職の名称で使われて、ヘロデ王の行政長官程度の高い職責を意味します。それでこのような高官の妻であるヨハナは、少し前に紹介された7つの悪霊に取り憑かれたマグダラの女と呼ばれるマリアとは身分的に著しく区別される女性です。単なる何人かの女性たちとだけ言及せず、身分が違う二人の女性の身の上を詳細に紹介しているのは、当時主に従っていた女性たちの中で、この女性たちが最も献身した代表的な人だったからです。ところがそれより、その裏に隠された事実は、イエス様の愛を経験し、主に仕えることには地位の上下、貧富貴賤が全く問題にならないということを強調するためです。マグダラの女と呼ばれるマリアは悪霊に取り憑かれた、それも7つの悪霊に取り憑かれた女性でした。そんな卑賤な女性だといえども、また反面、ヨハナは高い身分の高官の妻でした。そんな身分の高い女性だといえども、主に仕えることにおいては身分は重要なものではないと語られているのです。持っているものが全くない貧しい人であっても、たくさんのものを持っている金持ちであっても、主に仕えることにおいては財産は重要なものではなく、主を愛する心が重要だと語られておられます。主を愛する心が深ければ深いほど、主に仕える私たちの人生の結実もやはり豊かになるでしょう。主を愛する心が深い人は、主から深い恵みを受けた人です。主から深い恵みを受けた人は、50デナリオン借金した人が帳消しにしてもらったものではなく、500デナリオン借金したが帳消しにしてもらった人です。言い換えれば、自分がどれほど大きな罪人なのかを自覚する人のみ、自分が認識した罪のその分だけさらに主を愛して仕えることができます。至るところに散らばっている石のように、自分がどれほど卑賤な存在なのか、自分がどれほど取るに足りない人なのかを悟る時にだけ、自分の実存のどん底を壮絶に経験したその分だけ、私たちはその分だけ主を愛して、その分だけ主に仕えながら生きていきます。ある女性たち、彼女たちは差別を受け、阻害され、無視される存在でした。主はまさに彼女たちを訪ねて行かれました。そして手を差し伸べてくださり、彼らの傷を慰めてくださり、彼らの問題を解決してくださいました。その深い恵みを経験した女性たちは喜んで、自分の持ち物で主に仕える人生を生きていけました。私たちはこの時代の中で差別を受けたり差別をしたりもします。その差別によって傷つけられたり傷つけたりもします。自分が意図したかどうかに関わらず、人生で出会う差別が私たちを絶望の奈落に落ちさせたりもします。しかしこれが終わりではありません。イエス様が私たちの心霊の中に訪ねてこられ、御言葉で慰めてくださり、私たちの人生の問題に向き合われて、私たちに生きていく道を開けてくださるからです。ある女性たちが出会ったその主は、今日私たちの人生の場所でも等しく私たちに会って くださるだろうからです。お祈りいたしましょう。愛の主よ、神様にかたどって創造された人間は誰でもそれ自体で尊い存在です。それで保護を受けるべきであり、愛を受けねばならないにもかかわらず、弱者を差別して阻害させるこの時代の痛みを思います。持っているものはなく、才能や能力もなく、力や権力がないという理由で、神の御国を一緒に作り上げていくべき協力者に対して、弱者の味方となって保護するよりも、弱者の味方となって利己心の綱を離さないようにと必死でした。主よ、この世に来られ、この世の基準である大小によって人を判断したり、人を差別したり、地域を差別したりせず、福音が必要な場所であるなら、どこでも巡り歩きながら、弱い者、阻害された人々と一緒にいらっしゃり、その人々の友達になってくださって感謝いたします。至るところに散らばっている石のように、視線で取るに足りない存在である私たちを訪ねてこられ、手を差し伸べてくださり、傷を慰めてくださり、人生の問題を解決してくださった主の大きな恵みを覚えて、その恵みにいつも感謝する心で生きていかせてください。たくさん帳消しにしてもらったものが、さらに深く主を愛するように、自分がどれほど罪深い人間なのかを日ごとに悟り、主に出会ったある女性たちが自分の持ち物で喜んで主に仕えられたように、私たちも貧しく阻害され見捨てられた人々を訪ねていき、彼らの話をよく聞き、傷ついた心を慰めてあげる、この時代の真の慰労者として生きていかせてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。